音声録音開始しました。収録も。でですね、今日のテーマなんですけども、セールスライティングスキルとかを、学んでる方が、僕のブログをご覧の方には多いと思うんですが、多分、時間とか場所とか仕事を選べるスキルとして、このスキルに目をつけてらっしゃるんじゃないかなと思うので、これについて僕がどんなふうに学んできたかっていうのを、お話しすると同時にですね、副題として、レジを鳴らす。要は、セールスライティングを学ぶってことは、お客さんのために、もしくは自分自身のために、誰かが買ってくれるセールスレターを買わないと意味がないわけですよ。だから、それを僕はレジを鳴らすセールスレターっていうふうに話をしてるんですけども、レジを鳴らすセールスレターを、学ぶためのやり方、多分正しいやり方ってあるんですよ。で、それをお伝えすると同時に、僕の経験から。で、もう一つは、現状維持バイアスの外し方。これでちょうど1時間終わればいいと思ってます。では、ちょっとですね、ここから僕の顔というか、本当は皆さんにバンコクのですね、景色を見てほしかったんですけども、外出てしまうと、なんか今ちょうどバンコクって、賑やかな時間帯で、あんまりお見せできるものがないんですよね。ちょっとそれでもなんか、全然見えませんね。すみません、なんかビルっぽいのが外にあるだけで。何もないんですけど、一応またちょっと機会があればゲリラウェブになったら感じでやってね、別にその景色等はお見せできるようにしたいと思いますので、今日はウェビナーこの内容で集中していきたいと思いますので、よろしくお願いします。ではですね、まず画面共有、僕の顔をちょっとしばらく消えますが、画面共有して、進行していきたいと思いますので、ちょっと今画面変えますね。ごめんなさい。なんか早速画面を間違えてしまいました。こっちからいきますね。ちょっと今一度撮り直しますね。こんな感じで、今日のテーマです。時間と場所と仕事を選ぶスキルを手に入れよう。ってことで、進めていくと思います。で、割とちょっと盛りだくさんになっちゃったので、テンポよくいきますね。お待ちくださいね。本日のゴールは、レジを鳴らすセールスライティングスキルの学び方が分かったってところと、現状維持バイアスの外し方が分かったっていうテーマでいきたいと思います。で、本日のゴール。自己紹介があって。で、なぜ時間と場所と仕事を選べるスキルを手にしたいのか。で、レジを鳴らすセールスライティングスキルの学び方っていうところと、あとは現状維持バイアスの外し方。で、これをですね、順番にお話ししていきます。では、いきますね。で、まず自己紹介なんですけども、もしよかったらですね、僕が自己紹介してる間に、皆さんのセールスライティング学び歴をですね、僕も個別だって構わないので、チャットで何年とかって書いてくださると非常に嬉しいので、ちょっと書いてください。実はちょっと今僕がその皆さんのチャットの見方がわからなくなってしまっていて、本当にこれ見れるのかなっていう状態ではあるんですよね。では、いきます。2003年から2010年にかけてなんですけども、この坊主頭は僕ですね。隣のが妻なんですけども、友人たちと立ち上げた会社の役員兼社員をやっていて、で、人生のベクトルはタイだって決めて、結婚を決めたわけですよ。なんでかっていうと、当時僕は頭痛が治らなくて、なんかストレスで、半年ぐらいなんか頭痛が治らない状態で、ずっとなんか営業してたんですけども、営業したんですけども、やっぱり治らないと。で、たまたまタイに帰るチケットが残ってたんで、旅から帰ったチケットからちょうど1年後ですよね。で、タイに帰ったらなんか頭痛が治ってしまったんですよ。それで、やっぱ僕にはタイが合ってるのかなところで、非常に単純な理由なんですけども、人生のベクトルはタイだって決めて、妻と出会って結婚まで行きました。で、この会社のおかげでですね、その自分でそのブライダルの事業を立ち上げさせてもらったんですよね。タイに行くためには、自分で時間と場所を決める必要があると。であれば、独立起業はしていなかったけれども、役員として、この会社で、事業を立ち上げれば、時間とか場所の自由が決めないかというところで、で、代表ともちょっと友人関係っていうのもあったので、ね、ちょっと一緒にやらせてもらって、独立ではなかったんですけども、事業を立ち上げて、 単位に行けるまで事業を成長させて、単位の1ヶ月に1度ぐらいは訪問できるようになってました。で、しかしですね、ブライダルの事業は制作する本数が売り上げを決めてしまうんですよ。だから僕が作れるブライダルの事業の制作本数っていうのは大体決まってしまってたんで、1ヶ月あたり2、300万円ぐらい会社の事業として売上が上げればいい方だったんですよね。だから年間で言うと2500万から3000万円ぐらいの事業だったんですけども、この事業の伸びがもう見えなかったんですよ。僕自身の制作本数が売上の頭を決めてしまうので、もうこれ以上は伸びないと。じゃあどうしようかってところで、自分がボトルネック、まあ、自分で作業する、役務の限界ですよね。時間と体を使って仕事をすることの限界が見えてしまったので、まあ、他の事業を担当することにしました。これが翻訳の法人事業の営業なんで、営業というか、本人事業の管理だったんですけども、じゃあ次行きますね。しかしですね、その事業の売り上げを伸ばすことができなかったんですよ。1年でメンバーが入れ替わるという健全さ、まあ、あえてこの健全さって書いたんですけども、入れ替わりがすごい激しいので、ある意味だから循環がよくできているというか、しかし来る日も来る日も終電と始発で僕は会社から帰って、出社してたんですよね。なんでかっていうと、残業代を出せない会社だったので、利益が出てませんでしたから、どうしても、社員の方々の尻拭い、仕事を僕が引き受けて先に返して仕事を終わらせないと、売上を上げることができなかったんですよ。だから本来やるべきでない仕事をやってしまっていて、まあ宿泊という感じで、肝心要の経営というかね、事業マネジメントの方が全然できなくて、売上が全然伸びない状態がありました。で、1ヶ月に一遍、ブライダルの時には、訪問、タイに行くことができたのに、1年で7日の交代になってしまって、気づいたら長男はもう幼稚園だったんですよね。で、これはもうなんとかしないといけないなと思った時に、我慢して、代表のおかげでブライダル事業を立ち上げて、それでタイに行くことができたので、代表のために恩返しなきゃと思ってやってたんですよ。ところが、コップの縁からストレスが滴り落ちたのか、感情のコントロールがあるって言ってなくなったんですよね。もうこれすごかったんだけど、営業後、代表とある場所に営業行ったんですよ。そしたらですね、有楽町線で代表と感情的に怒鳴り合う事態が生まれてしまって、なんか、小野くんもっと売り上げを上げようよって言われたんですけど、いや、そんなこと言ったってちゃんとやってるんですよ、みたいな。まあ、実はちゃんとやってなかったんですよね。マネジメントができてなかったんで。まあ、そうは言っても、我慢の限界とはこういうことを言うんだ。で、ちょっと思って、それでもやっぱり恩返しなきゃと思って、たまにブログで紹介してますけども、名古屋にある、アタックスセールスアソシエイト、横山さんっていう人のセミナーに参加して、営業のやり方を変えようと思ったんですよ。で、しかしですね、横山さんのやり方っていうのは、ひたすら飛び込みを続ける営業なんですよね。ジャイアンツ効果って言って、たくさん会えば会うほど親近感が湧くっていう効果を利用して、1回飛び込んで30分会うより、2分会うだけの営業を 10回とか15回とかやった方が成果がつながる。これは確かにそうだなと思ったんですよ。ところが、僕が担当していた会社っていうのはですね、営業マンが不在だったんですよ。翻訳コーディネーターっていう人たちが営業も兼ねてたんですけども、コーディネートをするので、翻訳の仕事を受けたときに、翻訳者の方の仕事を割り振る必要があるんですよ。その打診作業が非常に大変で、基本的に会社にないと、ならなかったんですよね。データも会社にないと見れないので。だから、会社にいながらにして営業する方法を僕は考える必要があったんですよ。まあ、あと同時に、部下の尻拭いをしてきた付けが溜まったのか、部下はますます働かないと。もう本当に大変でしたね。今日ここには参加しないですけどね。先日まで講座に参加してた坊君は、僕の元部下だったんですけども、彼が言ったら、まあ、よう笑ってくれるんですが、本当に新卒から入っている状態で、僕はすごい甘いことやってしまったんで、全然働かないんですよ。これはどうしようかなって感じの時に、Facebook ってたまたま先輩が、リクルートってことで勤めたんですよ。この先輩がですね、いいねを押した本が、その右側にあるですね、 ダン・ケネディの世界一シビアな社長力養成講座なんですよね。で、ここにですね、世界一シビアな社長力養成講座の壊れ窓理論というのがあって、これは元ニューヨーク市長のジュリアーニさんという人がニューヨークを再生させた理論なんですけども、ニューヨークって昔はですね、地下鉄とかがひどい、非常にこう犯罪の温床になっていて、まあ一人乗ると本当に怖いですよって言われたんですけど、今は割と大丈夫になったって言われてます。で、これなんでかっていうと、些細な犯罪一つ見逃さないように、ジュリアーニさんは取り組んだらしいんですよ。で、壊れ窓理論ってどういうことかっていうと、ビルがあって、たった一つの窓が割れてることを放置するだけで、すべての窓が割れてしまいますよっていう話ですね。だから、窓が一つ割れることを許してはいけないっていう理論なんですよ。で、これは確かにそうかもしれないと。つまり、もともと A 君っていう子がいて、A 君が僕のマネジメントが緩いがゆえに働かないと。じゃあ、新しく入ってきた B さんも、その A 君を見て働かなくなりますよね。これが、数珠つなぎにつながると、全部壊れてしまうと。これは何とかしなければいけないところで、部下をですね、朝会の後に呼び出して、お前らのせいで、俺が全然帰れないじゃない、この時間泥棒みたいな。まあ、今までのこう、なんかマネジメントの反省もあったんですけども、まあ、自分が悪いことは分かっていながらも、変わるために、会社とか部署を変えるために、もう辞められても仕方がないって決めて、部下を叱責したんでしょうね。で、そしたら3時間ぐらいやったんだけど、おかげさまで部下が変わってくれまして、授業がうまく回るようになったんですよ。いや、こんなに変わるのかってちょっと僕自身びっくりしたんですけど、本当にこう変わったんですよね。で、授業がうまく回るようになったってところで、この本の作者、ダン・ケネディってそもそも何者なんだろうとより一層興味を持ったんです。つまり僕はですね、結構多くの方ってダン・ケネディはコピーライティングとして多分最初知ると思うんですけども、僕はダン・ケネディをマネジメントから入ってるんですよね。で、マネジメントから入ってきたので、あ、ダン・ケネディってコピーも書いてるんだっていうふうに知って、であれば、アタックス横山さんのザイアンス効果をメールを使ってやればいいんじゃないかって思ったんですよね。で、メールを使って、セールスコピーをダン・ケネディの見読みまでで学びながら、セールスコピーを使って、既存顧客から売り上げが上がるようになったんですよ。一週間に一遍だけしかメールが送れなかったんですけども、手打ちで送ってもらって、メルマガのシステムがなかったんで、200件、一人200件かな、こう、一通ずつこうなんかお客さんに毎週送ってもらったんですよ。そしたらリピート率が上がって、その当時の売り上げ 20%、25% ぐらいまた上がって、もともと事業の売り上げが8000万ぐらいまで下がってしまったんですけど、1億を突破するぐらいまで戻すことができたんですよね。新規のお客さんも今まで取りに行かなきゃいけなかったのに、そのプレッシャーから解放されて、既存のお客さんからの売り上げが見込まれるようになってきたんですよ。で、これはちょっと大きい気づきだったなって思います。で、そんなわけですから、まあ、ダン・ケネディとか、まあ、マイケル・マスターソンとか、ダイレクト出版で最初怪しかったけど、これすごいんじゃないっていう風になってきて、ダイレクト出版さんの方も結構買うようになってきたんですよね。で、そんな時に、例えば12週間コピーとかも買ってたんですけど、アプレンティスが登場したんですよね。このアプレンティスのこの募集のレターがこの右側にあるやつなんですけども、まあ、募集コピーライティングパートとか、いや、セールスコピーを学び始めたときで、セールスレターをまだ一本も書いたことなかったんですけど、妙にこれに惹かれましたね。なんでかっていうと、会社のために今までが僕は自腹でこういろんなものを購入したんですよね。で、さすがにただこの50万っていう、まあ現在48万だったんですけど、50万っていう金額を見た瞬間に、いや、50万はさすがに会社のために払う余裕はないと思ったんですよ。で、思ったんですね。今僕は売上を上げてきてるけども、このまま売上が上がったとして、果たして多分ちゃんと行ける日が来るんだろうか、思ったんですよ。なんでかっていうと、実際これは後日談なんですけど、部署の売上と利益が上がったからとはいえ、会社全体の売上とか利益が下がっていたら、当然僕の、報酬も時間もますますなくなるわけですよね。これがしんどいなって思ったんですよ。だから、誰かの恩返しをしなければいけないってずっと自分で言い聞かしたんですけども、いや、もうちょっと自分の人生で初めてのある意味決断でしたね。恩返しよりも 自分の人生をちゃんと選択した方がいいんじゃないかって思って、このアプレンティスが来てたわけですよ。だすごい悩みましたね。で、一回これ初回のアプレンティスのあのオファーが、金曜日で会社を休めないっていうふうに言い訳してスルーしたんですよ。ちょっとほっとしたんですよね。まあ、金曜日はしょうがないな、みたいな感じでね。ところがですね、見透かしたように金曜日の募集が終わった時に、土曜日のコースが登場しちゃったんですよ。まあ、これはセールスの鉄則ですよね。まず金曜コースとか、月曜コースとかやっておいて、それが埋まりそうになったら、土曜日コースとか、日曜日コースを出すみたいな。あらかじめセールスプロセスとしてももう用意してあるんですけども、二つ同時に用意しちゃうと、出口が二つになっちゃうんですよ。ツーアウトかもになっちゃう。出口が二つになっちゃうんで、一つの出口だけでやるために、まあそういうセールスをやったってことなんですよね。で、もう土曜日であればこれ言い訳できないと。一応土日休みの会社だったんで、まあこれ自分とすごい向き合いましたね。まあ当時タイにいる長男も、さっきも言ったタイ、出産、長男いたんですけど、ちょっと僕仕事するからちょっと上に行っててって話をしてね、上に行ってもらったんですけど、3歳になろうとしており、次男も生まれようとしたんですよ。で、偶然にもカードローンの融資額が当時50万あったんですよね。これは何か、まあ、これも変な話ですけど、何かの、こう、意味してるんじゃないかみたいなね、感じですごい考えて、まあ、会社への恩返しとか、代表の恩返しを取るのか。まあ、これを取るってことは、アプリにやらないと。自分の人生を取るのか。これはもう、独立起業する。つまり、アプリに取るってことですよね。思えば誰かのためといったら僕は自分のあるべき姿から逃げてきたかもしれないですよね。例えば僕は割と先生からの信頼厚いタイプだったんですけど、生徒会長やれって言われたんですよ、昔先生が。やる気満々だったんですけど、それとある友達が、いや、小野くんそんな内申症は結構先生から気に入られていい方だと思うから、俺なんか高校侵略のために生徒会長やらないと内申症が危ないので、生徒会長譲ってよって言われて、ああ、いいよって譲っちゃうようなタイプだったんですよ。本当はやりたいの。あとはブライダル事業も、本当はやり続けたかったんですよね。だけど、このままやり続けても、会社のためにならないから。そういう言い訳をつけて、そこから逃げてきたんですよ。やり続けるって、あれも苦しいかもしれないけど、自分にとってはいい道を選択しなかったんですよね。だこれは、もう自分の人生に対して、決別すべき、まあ、決別って言い方変だけど、自分の人生をね、いま一度こう、ぐんとこう、盛り上げていく時期だと思って、決断しました。アプレンティスのですね、締め切り10分前くらいに、近所のセブンイレブンがあったんですけど、ここに駆け込んで申し込み書をファックしました。これが申し込み書ですね。で、ごめんなさい。これは残金支払いご連絡用紙でした。申し込み書が別にあったんですよ。で、ファックスして、まず着手金の1万円を振り込みました。で、その後ですね、ごめんなさい。また画面変わっちゃった。お待ちくださいね。はい。その後ですね、カードローンから47万円借り込んで振り込んで、よし、俺はもう人生の一歩を踏み出したのと。そんな感じで、まあ、意気揚々としたんですね。ただまあ、今、そうですね、これは僕当時、4年前だから38歳というですね。今42歳で、今年40、もうちょっとそろそろ43歳になるんですけど、まあ今からちょうど4年前ちょっとなんで、38歳の時、まあ結構大きい決断したなと思います。それで、まあ決断して、こんな感じでそれを投資します。これちょっと面白いのは、これちょっと見たことある人もいると思うんですけど、ここで線引っ張れるんですよ。で、この線って何かっていうと、この赤い線から上が、会社への恩返しとしての自己投資だったんですよ。多分金額的に、12週間コピーと、あとは、ザ・レスポンス・ウォールドとかだから、多分全部で10万円ぐらいだと思うんですよね。あと本何冊か。で、こっから下がアプリンズス、1回と継続1回と、スパイダンクルズコピーとか、月刊ビジネス繊維とか、ちょっといろいろやってたので、多分ここから多分90万とか100万円ぐらいっていう形で、だからちょうどこの2013年の1年間に100万円から110万円ぐらい使ってると思うんですけども、まあ、こんな形で、自己投資っていう考え方を変えた結果、まあ自分の人生の自己投資なので、額がガーンとこう上がりましたけどね。この決断をした結果、今があるので、まあ、いい決断をしたんじゃないかなと思います。 はい、ちなみにこれ笑い話ですけど、あなたはザ・レスポンスロイヤルカスタマーになりましたっていう、はがきがですね、2013年のクリスマスイブに届いたんですよ。12月24日に。100万円多分越すと、このはがきが届くようになってるんで、誰出版さんから。もしかしたら、これご覧の方もですね、お持ちの方いらっしゃると思うんですけども、僕にもご連絡届いたということで、それをお伝えしようと思います。はい。ここまでちょっと自己紹介ですね。ちょっとまだ皆さんからのチャットをちょっと拝見できてないんですけども、ちょっとこのまま進めますね。もうなんかあと35分ぐらいしかないので。はい。でですね、今僕の話を聞いた中で、もしかしたらピンときた方がいるかもしれないですけども、なぜ時間と場所と仕事を選ぶスキルを提示したいのか、というのをちょっと皆さんに問いかけたいと思います。僕の場合は、当時に関して言うと、タイで結婚して、タイで妻も子供たちもいると。で、子供の、特に長男からの視点が、自然がですね、知らないおじさんを見る目だったんですよ。で、これも絶対自分の人生後悔する。って思ったので、もう独立しようと。で、決めて、そのために、場所を問わず、時間と場所を問わず、仕事をするスキルを手に入れる必要があったんですよね。それで、実際に効果が出ることが分かったので、セールスライティングを僕は取ろうというふうに決めました。はい。セールスライティングスキルを得た、リアル出版さんをはじめとするプログラムを購入しても、投資というよりは、浪費になっていると感じます。これはですね、アプレンティスとか、そういうところに参加するメンバーでさえそうなんですよ。僕の視点からすると。ほとんどがあんまりこう、投資になってないでしょうね。ただ参加するだけとか。土曜日クラスはまだ良かったんですけど、金曜日クラスは最後ほとんど来てなかったって話を聞くので、果たして投資しただけの価値があったのかなって思う人って結構多いと思うんですよね。それほど僕からすると、ライティングを学ぶ方々っていうのはパターン化しちゃってると思うんですよ。で、なんでそうなってしまう、途中でやめてしまうのかっていうと、これはおそらくなんですけど、そもそも自分がどう生きたいのか、すみません、これ漢字間違えました。ライフの方ですね、生きるの方。どう生きたいのかとか、どうありたいのか、これを知らないならば、知ることから始めた方がいいと僕は思ったんですよ。うん。で、なんでかというと、これ行動のエネルギーになる、なるからですね。だから僕だったら、長男からお父さんとして見られたいってのがあったんですね。これがもうエネルギーの源泉だったんですよ。で、もちろん、長男たちをじゃあ日本に連れてくればいいんじゃないのって発想もありますよ。ただ、個人的には、タイの方が、陸続きの社会なので、外国人に対する視線が僕は優しいと感じたんですよね。個人的にですよ。これは僕の主見です。が、僕はそう思ったんで、子育てはタイでしたいと思ったんですよ。だから、タイに僕が通い続ける環境を作るために、まず仕事としては、セールスライティングスキルを得ようというふうに僕は決めました。だから僕のように必ずしもする必要はないですけども、多くの人の話を聞いていて、セールスライティングスキルを途中で諦めてしまう人、もしくはセールスライティングスキルじゃなくて、アフィリエイトとか、プロモーションとか、いろんなスキルがありますよね。コンサルティングとか。それを途中でやめてしまう人っていうのは、大体が、この自分がそもそもどう生きたいのか、どうありたいのかも分かっていない。知らないからエネルギーが出ないんじゃないかなっていうのが僕のこれまで、結構たくさんの方々とお会いしてきたんですけども、方々を見てきた結果の僕の今のところの、着地点です。だからこそ行動のエネルギーを生み出すためにも自分がどう生きたいのか、どうありたいのかっていうのをまず知ることから始めないといけないんじゃないですか。で、僕は考えて持ってる方も購入された方もいらっしゃると思うんですけど、セールスライティングスタートアップガイドでは、これを自分がどう生きたいのかを知るために、理想の一日を書き出すとか、できることを1000個書き出すということを、提案しています。他、最近よく言うのが、これまでに時間とお金を使ってきたものは何ですかとか、そういうのも聞いてますね。例えば、ゲームとか、アメリカンフットボールとか。いろいろあると思うんですけど、マラソンとかね。そういったものに、どこにお金を費やしてきたのかを知ることによって、自分の情熱の場所、自分がどう生きたいのかっていうヒントにはなると思うんですよね。まずは、自分を知ってほしいんですよ。意外と自分を知らない人って多いんですよね。ちなみにね、インターネットとかで、それを調べても、あんまり意味がないです。なんでかっていうと、インターネットっていうのは、誰かがもうすでに発言してる内容、焼き増しですよね。それを見て、これいいなと思っても、それは、なんて言うんだろうな。 あったらいいなぐらいで、本当に自分がそれを求めてるかどうかってのはまた別の話だと僕は考えてるんです。だから自分が本当のどうなの何なのかっていうのを探し続けること、知るために行動し続けることが僕はある意味セールスライティングスキルを学ぶためにも役立つし、まあ人生なんじゃないかなって考えてます。で、あと大切なのは今の話と絡むんですけども、インターネットで見たことを自分の、生き方とか自分がこういうふうにありたいんだって言ったとしても、それは主張になってないんですよね。主張って何かっていうと、あの木坂さんって人が言うのはですね、鉄板の方があって、多くの人は〇〇と考えてるが、僕は×三角三角だと考えてる。つまり世の中の多くの人が言ってることと逆を行くとか、世の中の多くの人が言ってることと違うことを言う、これが主張になってると。世の中と同じことを言っても主張になりませんよね。例えば、子供は大切なんですってなんか声を大きくしても、声が大きいだけで別にそれは主張でも何でもないんですよ。だって多くの人そう思ってますからね。あとは、これ島田さんって人が言ってますけど、ピーター・ティールって人がいますね。ペイパルとかを、創業、共同で創業した、方で、ゼロトゥーワンって本があるんですけど、その中で賛成する人がほとんどいない大切な真実は何だろうって話ですよね。で、僕の中で実はさっきの話で言った大切な真実っていうのは、世の中の人は恩返しって大切だって言うけれど、僕にとっては恩返し以上に自分の欲求を満たすことの方が大切である。当時はですね、そういうのがあったんですよ。だから多分、これが本当に主張かどうかって言ったら、僕もちょっと何とも言えないんですけども、多分主張っていうのは、世の中の多くの人が言わないこと、多分聞いたらギョッとするようなこと、多分それが主張になるんじゃないかなと。必ずしもずっとしなくていいですけど、参考までに。だから、どこかで聞いたことあるなってことを自分が言ってたとしたら、それは自分の多分主張にはなってない。多分、もっと自分の生き方とかあり方っていうのは別のところにあるんじゃないかなって考えた方がいいんじゃないかなと思います。はい。インターネットを使っても答えは出てきません。答えは自分の中にあれば。もしくは体験から自分の中に生まれてくるんじゃないかなって僕は考えています。でちょっとこれで、ね、一つ参考にしてもらえばいいかなと思います。まあ、今日この話を聞いたから、なんか自分ってどう生きたいのかなって、ここ呪文のようにね、頭にこうなんかリフレインしてくると思うんですけども、そんなに深く考える必要はないんで、脳は自動的にこう答えを探してくれますから、ある日、外に出たり、人と会ったりするときに、ある日言葉がふっとふっとする瞬間もあったりすると思うんで、ね、もちろんこれを、能動的に行動して、知る作業ももちろんありますけども、僕はこれは非常に大切だと思う。ちょっと覚えてほしいなと思います。はい。で、ここで元の質問ね。あなたはなぜ時間と場所と仕事を選ぶ意識を手にしたいのですか？あと、まあ30分ぐらい時間があるんでね。この間にですね、ぜひチャットで、僕個人宛てで構わないので、まあ、ちょっと教えてくだされば幸いです。ちょっと後で確認したいと思います。大丈夫ですか？あなたはなぜ時間と場所の仕事を選ぶスキルを手にしたいんですか？もちろんセールスライティング以下でもいいですよ。アフィリエイトでも、プロモーションでも。そういったものをちょっとですね、ぜひお教えくださればと思いますので、よろしくお願いします。では、次いきますね。もしくはメールでくれてもいいです。onowattbeatthecontrol.co.jp でも構いませんので、ぜひお知らせください。じゃあ、次いきます。で、あと4番と5番があるんですけども、4番、リッチを鳴らすセールスライティングスキルの学び方なんですが、まず、セールスライティングスキルの学び方を、お伝えする前に、すでに知ってる方もいらっしゃると思うんですけども、はい。これ、ちょっと僕の実績から紹介します。ダル出版と、そうですね、この3年ぐらいダル出版さんのメルマガをご存知であれば、お取りになっているのであれば、見たことがあるかもしれないですけども、このですね、あなたは影響力という名の武器を振る勇気があります。人を動かす心理原則、影響力の関係。これ僕が書いたセールスレターなんですよ。で、これ残念ながら、レジを鳴らしてるんですけど、ダル出版社の社内のコピーライターとこう戦ったわけではなくて、僕単独で依頼されたものなので、僕しか書いてないんですね。だから要は僕のオリジナルコピーなんですけども、これ最初ですね、この依頼受けると結構なんかビビったんですよ。なんでかっていうと、これ、セールスライターとしてやっていけると確信したセールスレターではあるんですけど、 今ちょっと3つ目に出ましたが、その内容の難解さ、分厚さ、価格、1万8000円から、昇格というシングトリガーを使って書いたんですけど、ですね、僕正直言ってこれ読んでも最初全然わかんなかったんですよ。これは難しいと。ただ、700ページで、なんか A4 版のなんかすごいなんか重厚な表紙があって、これなんか人を角で叩いたらちょっと頭から血が出るんじゃないかってぐらい、とにかく頑丈な本だったんですよ。で、これを前にして、どうしようかなってすごい悩んだんですよね。内容がわからないと。ただ、書いてある内容は結構興味深かったんですよ。なんでヒラリー・クリントンが嫌われるとかね。あとアメリカの同時多発テロがあったと思うんですけど、一部の、犯人候補者を FBI はミスミス見逃したらしいんですよ。でいろんな、こう、なんか心理技術の、テクニックが書いてあって、あ、これ好きな人は好きだろうなと思ったんですよね。それで、ダール出版の一番売れてる本って何かっていうと、例えば、ご存知の方もいらっしゃると思いますけど、現代広告の心理技術101とか、そういう、こう、なんていうか、心理トリガーとか、そういう系統、心理学系統、めちゃめちゃ売れてるんですよね。で、それに僕は目につけて、一応、モレカネさんっていう当時の担当者に聞いたんですよ。一番売れてる本って何ですか？いや、やっぱり、影響力の、心理技術系かな、みたいな話だったんで。じゃあ、その方々向けに書いていいですかねって言ったら、それはいいと思うんですよって話だったんですよ。だから僕は思ったんですよ。心理技術とか心理トリガー好きな方があって、こんな心理トリガー知ってますかみたいな感じで挑発気味に話すと結構、お、面白いじゃんみたいな感じで、こうピクンとくるかなと思ったので、そこでジーン・シュバレスのこれ、あなたは半年で50万ドル稼ぐ勇気があります。これ実は投資系のレターなんですけど、これが挑発を使ったセールスレターだったんで、これをスワイプファイルにして書きました。で、これ大切なのは、誰出版のハウスリスト向けなんですよね。ハウスリスト向けなので、関係性はできてる。関係性はできてるから、ダイレクト出版の今までメルマガを読んできた中でも、反応、違った打ち出し方をしようと思ったんですよ。それで、これを使うことにしました。で、結果はですね、初日か2日目の午後に、小野さんボーナス分請求してくださいって話だったの。これ要は、最初依頼を受けた時の報酬が10万円。これ裏話ですけど、これセミナーでも言ったかもしれないけど、ダル出版さん、ね、セールスライター認定講座って僕がいた当時、僕がアプリンティいた当時にあれもできたんで、当時は最低15万とかって言ったんですよね、報酬が。だけど、ダル出版自身が、お前10万円お願いしますって言ったんで、そういうこともあるのかなと思ったんですけど、裏話があって、ボーナス分が5万円だったんですよ。損益分点を超えれば10万円プラス5万円払います。15万円払いますよって話だったんです。で、当時の僕は正直言ってボーナス分がどうこうよりも、これもうレジを鳴らすんだ、とでもう夢中になってて、もうなんか夜も寝ないでね、これ本じゃなくて PDF ファイルでもらったんで、PDF ファイルって見にくいじゃないですか。だからもう金庫に行って、700枚ぐらい印刷して、で、持ち帰って、それでなんかこう書き込みながらこうリサーチしたりしてやってたんですけど、そこまで思い入れがある本だったんですよ。今でも家に帰ったらそのコピーが後から残ってるんですが、初日か2日目の午後に、小野さんボーナス分請求されてきたんですよ。で、現地のとこね、午前中だったかもしれないんですけど、結構早かったんですよね、反応が。で、ちなみにこれはどういうことかっていうと、はい。初日で損益分岐点が600万円超したんですよ。売上が。その後、2000万円は売上超えてますよっていう、担当の森田さんから聞いたんで、あ、この本がここまで売れたんだったら、俺はセールスライティングスキルで独立やってくるっていうふうに僕は確信が持てました。多分本、すみません、なんか次回で参加したら意味ないんでね。ただ僕の中では、これまで書いたどの本よりも、この本は非常に難易度が高かったので、非常にこう思い入れがあるということで、紹介しておきます。一応明日以降はまた別の、僕の実績を紹介したいと思うんだけども、今日はちょっと、初日ってこともあってね、一番思い入れがある、この本を紹介しました。一応これは600万円超を、損益分岐点を超えて、2000万円を超えてるっていう事例を1個紹介しました。他にも2013年から2014年に書いた本はですね、書けば僕が勝ったっていうぐらい、誰出版さんで恐れられていたらしいんですよ。 これ、寺本さんが2013年か2014年に書いたブログがまだ残ったんだけども、笑い話でね。例えば、誰出版、これ、寺本さんが書いた文章ですよ。もしよかったらこれ探してください。ブログを。誰出版社内のセールスライターを打ち負かし続け。これはビルドコントロールっていうんですね。なので僕の会社の名前はここから取ってます。社内のセールスライターの心を折り続け、笑い。そのおかげで仕事が舞い込みすぎるという売れっ子セールスライターになった、セールスライターになった王さん。これは僕ですね。名前を伏せてますけど。ちなみにどのぐらい仕事が舞い込んできたかっていうと、島田さんのブログとかをご覧の方だったらご存知かもしれませんが、2015年の4月と5月か、5月と6月か覚えてないんですけども、1ヶ月に10本ずつセールスレターを納品してたんですよ。だって計20本書いたんですよね。この計20本、毎日、毎日のようにやってましたよって言ったら、なんか、島田さんとか、もう、驚いた記憶があって、で、僕にしてみれば結構普通だったんですけど、こんなみんな書かないものなんだってちょっと驚いたんですが、逆に言うとそれだけ仕事が舞い込んできたって形だったんですよ。だから僕の中では、これもよく言う話なんですけど、単価は大切ですが、セールスライティング、セールスレターを書くだけで1ヶ月100万円の売上することは可能である。で、僕は考えてます。つまり年間換算したら、1200万。ちょっと少なく見積もっても1000万円ぐらいだったら、セールスライターを受け負いでやってもいけるんじゃないかなっていう僕は実感を持ってるんですよね。参考まで。これはちょっと、このぐらいにしておいて。で、レジオならセールスライティングする、じゃあ一体僕はどうやって身につけたか。ここが一番ポイントですよね。まずは、冒頭で話した通り、何のために学ぶのかが最も大切だと。多分何人か、チャットで送ってくださったと思うんですが、後で解説させてもらいます。で、次に大切なのは、誰から学ぶのか。僕はたまたま、寺本さん、ダル出版さんで実績を出している寺本さんから学ぶことができたので、ああ、よかったなと思うんですけども、一緒にいる人のように、セールスライティングフィルムになるので、実績を出してない人とから学んでも、多分あんまり効果はないです。実績を出してる人、あとは自分がこういうふうになりたいと思ってる人から、ぜひ学んだ方がいいってことをお伝えしておきます。それだけですね、影響を受けるので、人は。一緒にいる人の口癖も、本当に移ってくるんで。例えば、恋人とか、夫婦とか、割と似てきますよね。そういうもんなんですよ。で、ぜひこれは、頭の中に置いておいていただいて。誰から学ぶことも大事っていうのは。ただし、それ以上に、何のために学ぶことの方が大切ですよ。動機の部分なんで。そして、これ、実践で書き続けるか。これが一番大切です。よくですね、小野さん、僕まだお客さん取るの自信ないんで、練習で書いてますって言ってるんですけど、彼氏いるんですけど、練習で書いて、残念ながら、セールスライティングできるようになった人、僕は一人も知りません。必ず実践で書いてください。だからこそ、まず実は、セールスライティングを学ぶときに必要なのはですね、自分で営業する。もしくは、仕事が来るコミュニティに行く。だから僕の場合、大学出版に行ったんですよ。仕事、結果的ですけど、仕事の場合は。ただし、誰もが出せない実績を出し続けたら、それは仕事は来ますよ。だって、僕に書かせた方が売れるんですから。だからそういうもんですよね。だから、圧倒的な成果を出すために、お客さんがまず必要なんですよ。実践で書くための。だから、順番を結構皆さん間違えてることが多くて、実践で書く前に、実践でまず書くのが最初ですよ。だから営業すべきなんです。仕事がある場所に行くべきなんですよ。でも多くの人はまず勉強しちゃうから、うまくいかない。順番が逆なんです。仕事をした結果学んだ方がいいです。必死になりますから、ね、これはぜひですね、覚えておいてほしいなと思います。はい。また質問とかあったらチャットでいつでもくださればと思いますので。参考までに、これ結構今日のポイントとして大切なんですけど、そうは言っても、まさか、浮世絵で書き続けたらしんどいですよね。いや、本当そうです。しんどいですよ。しんどいんですけど、多分こういう順番が必要かなと思います。セールスライティングについて、人生の操縦感。行動を 自分で時間と場所と仕事を選べるようになるためには、まず一番として、ライティングの請負い。で、どこかで小野さん、これ請負やればいいんですかって言われたこともあるんだけど、今日これ見てるかわかんないですけど、日比野さんって方がですね、僕のところで結構活動し続けてくれていて、彼のくらいで聞いたらすごい面白い話があって、またどこでビデオで公開したいと思うんですけど、ですね、いわゆるコンテンツライティング、オンデマンドの記事。で、皆さんご存知かもしれないですけど、1本あたりの単価っていくらですかって聞いたんですよ、今。で、あれって、多くの方々が、例えばアフィリエイトとかをやってる方だったら、1本あたり300円とか500円とかから始めてるっていうのは普通かもしれないんですけど、もちろん内容にもよると思いますよね。だけど、割と単価が高いときに1本3000円とかって聞いたんですよ。いや、3000円取れればいいのか、だったらじゃあ、日比野さんどうなのかなと思って聞いたときに、日比野さんは最低7000円からやってますよって話だったんですよ。で、1万5000とか2万とか。え、これちょっとすごい世界なんじゃないのってちょっと思ったんですよね。で、なんでこんなことできるのかなって思ったときに、お客さんからそれでも書いてほしいって言われれば、それはそういうふうに単価上がってきますよね。だから、ライティングの請負をどこまでやればいいのかっていう質問がたまにいただく場合があるんですけど、僕の答えは、お客さんから選ばれるようになるまで、もしくは自分で仕事を選べるまでは磨き続けるためにも、ライティングを請負でやった方がいいですよ。話をしています。最近は特に。やっぱりね、ライティングするのが中途半端な状態で他に行ってもなかなかうまくいかないので、セールスライティングにまずはフォーカスして、ダーッと書き続ける。もしくはコンテンツライティングでもいいです。オンデマンドのライティングでもいいです。とにかく、こいつはすごいっていう状態に、周りから認められるまで書き続けるっていうのは僕は大事かなと思います。そしたら仕事が来るようになるんで。そしたら次のセール。2番目。成果報酬とかプロジェクト型の仕事をやるようにした方がいいです。つまり、書いた仕事が1本いくらじゃなくて、1本書いたら、それが成果を出し続けるだけ報酬が入るように、パーセンテージで報酬を決めるんですよね。だからプロモーションとかがそう。で、それができたら、安定収入が多分出るようになってくるわけですよ。1本いくらだと、毎月毎月数字が読めないじゃないですか。ところが、成果報酬とかプロジェクト型の仕事をしていくと、毎月読めるようになってくるんですね、売上が。自分に入る報酬が。そうすると、コミュニティの上、講座を自分でやったり、セミナーをやったりして、自分と同じこと、自分が持ってるスキルを学びたいって人を集めて、その人たちに1番と2番、ライティングの仕事と、成果報酬、プロジェクトの仕事のやり方とかを伝えていくっていうのが僕はありなんじゃないかな、いいんじゃないかなと、流れとしては、1番、2番、3番。その上で、4番目、事業を今度作る。新しい事業を自分で作っている。例えば僕だったら、バンコク中和生活 .com とか、まあ2年ぐらい前から言ってるんだけどね、今年2018年ではいよいよ、逮捕人できれば作れるようにというふうに考えてるんだけども、そんな形で新しい事業を作っている。で、新しい事業を作っていくと、1番、2番、3番まで学んできた、仲間というか、まあ友人、まあ友人って言い方も変だし、仲間という言い方もあんま僕好きじゃないんですけども、まあ同志というかね、パートナーみたいな存在の方々にも事業の作り方を教えることが できますよね。で、その時は5番目、マネジメント経営。自分が事業を作るというよりかは、誰かに事業の作り方とか運営をやってもらって、自分は投資、そこに対する投資、経営をやっていくっていう感じの順番がいいんじゃないかなと思います。だからもしも、プロモーションの仕事とか、プロジェクト型の仕事をいきなりやろうとしてる。これはもちろんありだと思うんですよ。ありだと思うんですけども、セールスライティングをフックにして、それをやっていくんだとしたら、そもそもセールスライティングスキルがないと、2番には僕はたどり着けないんじゃないかなって僕は考えてるんですよ。だからまずは1番。選ばれるようになるまで書き続ける。で、2番、3番、4番、5番ってやっていくといいと思います。ただ、これ僕がマネジメントに使ってる表なんですけども、ちょっとこれだけ見ても何とも言えないですが、1番、2番、3番、4番の表をこう埋めていくことによってですね、さっきのこれ。この1番、この1番、2番、3番、4番、5番をそれぞれやっていくんです。まず1番、ライティング請負で、自分の経験を書いて、例えば野球の経験があると。だったら、じゃあ、野球を学べたい人向けに僕は何かを提供できるかもしれないな、みたいなふうになってきますよね。ただ、野球のなんか、DVD とか売ってる人いるじゃないですか。で、あの人向けに、じゃあ、セールスレター書きますよって営業ができますよ、みたいな感じですよね。こんな感じで、1番、2番、3番、4番を見ていくと、次は、2番、成果報酬、プロジェクトなどの仕事で、 5678と、まあ、実績がどんどんどんどん増えていくって感じです。ちょうどこれを5周する。5周すると、すごい大きい状態になってるんじゃないかなって形でね。僕もまだまだ発展途上中でもありますけども、最近この考え方がですね、割とフィットしたんで、ちょっと皆さんに共有していこうと思いまして、ちょっと具体的な使い方、ちょっと今ちょっと時間もあれなのでお教えすることはできないんですけども、よかったら見ておいてくださればと思います。はい。で、すいません。最後、早口でごめんなさい。なんかこれあれですね。やっぱり、ウェビナーなんで、もうちょっとこう、双方向性にできるようにすればいいなと思うんだけど、それちょっと明日改善しますので、もし明日参加する方がいたらですね、京都の近いをまた、共有できることになるので、よろしくお願いします。もし、今日しか参加できない方は、恐縮なんですけども、質問等をくだされば、回答しますので。なるべくこうリアルタイムではちょっと省いてしまいますけども、双方向性を大切にしていきたいと思いますので、よろしくお願いします。では、最後、5番、現状維持バイアスの外し方いきますね。これもご覧になった方がいるかもしれないですけどね、一応、お話していきます。結構いろんな場所で話してますんで。人間の脳は現状維持することで命を保とうとしてます。そもそもですね。だから確率の高い方を選択するんですよ。生き延びるにあたって確率の高い方を選択する。昨日も生きられたんだから、なぜ今日変化する必要があるんだろうか。これが現状維持バイアスですよね。逆に言ってしまうと、変化する方がおかしいって話なんですよ。人間の脳からすると。だけど、行動を変えてうまくいってる人っていますよね。現状維持バイアスがかかってるのに。で、どうすれば現状維持バイアスを外すことができるのかっていうと、アタックスフェードサスペチエという横山さんが言うように、インパクト、強度、かける回数、頻度。で、現状維持バイアスを外すことができる。時速比較。例えばですね、これもアタックスの方が話したんですけども、時速100キロの車を最初教習車、免許取る前に教習車に乗って、高速道路研修って経験したことはあるかもしれないですけど、あとは自転車とか、初めての時って怖いじゃないですか。いきなり100キロで走りなさいって言われても、うわー怖いって思いますよね。だけど、今もし自動車に乗ってる人がいたら、100キロで走ってるそんな怖くはないですよ。なんだかっていうと、インパクト。100キロっていう数字のインパクトが何回も何回も繰り返されることによって、それが当たり前になってくるわけですよ。で、これが現状維持バイアスの外し方ですね。つまり、まずは負荷がかかり続ける環境に自ら身を置くことが大切です。だからいわゆるこれ、到達をかけ続ける。進化論的な話で言うと、到達をかけ続けるって聞きましたね。あとは、一緒にいる人のように人はなるんですよ。で、この人ちょっと、ものすごいなんかやり込んでるみたいな人がいて、いやー、俺なんか、例えば、わかんない。じゃあ、ウルトラテクスを毎日100回やってる人がいるだとしましょうと、いやー、僕5回やるのもしんどいんだけど。で、話ですよね。話があったんですよ。でも、この100回やる人とずっと一緒に居続けたら、あれ、俺も100回やってみようかなってやっぱなってくるわけですよ。その気になってくるわけですよ。一緒にいる人のように人はなるんだね。だからこそ、誰と一緒にいるかが非常に大切だというふうに僕は考えてまあ、しかし、そこまでやらなくていいかなっていう言い訳の顔を出しますよね。これは現状維持バイアス。これは仕方がないんですよ。セールスライティングでも、アフィリエイトでも、何でも途中でやめてしまうのは、現状維持バイアスに上がられないから、まあ、この一言で全部済ますつもりはないですけど、まあ、大体やっぱり現状維持バイアスに抗えないですよね。これ、くれぐれも、僕、写経もブログも毎日やってますけど、写経とブログをね、毎日やらなくてもいいですよ。毎日やらなくてもいいんですけど、僕のようにやろうって決めて、毎日やろうって決めたのに、やっぱりね、一回二回下がっちゃうと、途中でやめていっちゃうんですよ。そうだな、今僕の中では、写経はわかんないけど、ブログとかね、一時期なんか僕を真似してすごいたくさんの人が書いてくれたんですけど、今なんかブログをちゃんとやってる人って、数えるくらいしか多分ないと思いますね。まあ、数えるって言っても多分まあ一人とか二人とか、一人二人とか三人とかじゃないのかね。かってもなんか10人とか20人ぐらいいたんですけど。これ、いいとかそうじゃないって話じゃなくて、現状維持バイアスがかかってしまうんですよ。だから、例えば、僕のようになりたいんだったら、僕と一緒に居続けた方がいいんです。なんでかっていうと、僕が現状維持バイアスを決めるので、引き上げてくれるんで。 逆に僕もなんで今、例えば木坂さんとか島田さんとかと一緒にいるかっていうと、現状維持バイアスがやっぱりあるんですよ、僕でも。だからそれを外すために彼らとこう一緒にいるんですよ。まあなんかたまに気持ち悪くなりますけどね。いや、気持ち悪くなりますけどね。まあまあそれはまた別の話として。結構プレッシャーがあるんですね。で、なんで現状維持バイアスに抗えないのか。まあセミナーに参加したり環境を変える、行動を変えてもからずでも変え、なかなか外せない人もいるんですね。まあ、その理由がちょっといろいろあるんですけど、まず一つは必要がないから、必然性がないから、僕のようになりたいなとか、誰々のようになりたいなと思って、その人と一緒にいるだけでも僕は効果あると思うんだけど、だけど、そもそも一緒にいる動機が、さっきの一番最初に戻るんだけど、自分のなんかこう、本当にそうありたいのか、そう生きたいのかっていう部分が全然違うものだとしたら、僕と一緒にいてもしょうがないでしょうね。例えば、いや、実は僕はやっぱり会社員として安定した生活を求めてる。そのが一番最初に来るんだとしたら、いや、時間と場所とかってないんですよ。安定性なんだ。っていう話が来るんだったら、多分僕と一緒にいて、一緒にいると、なんかちょっと違っちゃうと思いますよ。なので僕は安定性も大切だと思ってるけど、それよりも自分で選ぶことの方が大切だと僕は思ってる。あ、僕にとってですよ。でもみんながみんなそうではないんですよ。だそこを履き違えてしまうと、途中で食い違いが生じてしまう。だからこそ自分がそもそも何を求めてるのかっていうのを知る必要があるっていう話を繰り返し繰り返しこう話してるわけです。まず必然性が大切です。だからこそ、もし現状を変える必要があるんだったら、自分がどうありたいのか、今自分がどういう状態にあるのかを知ることがスタート地点。スタート地点とゴール地点を決めて、初めてナビゲーションシステムとか地図は行きますよね。この考え方です。目標、ただしその時に目標設定は的確か、高飛びしていないか、多分これよくあるんですけど、いやー僕半年でね、ポルシェ買いたいんですよ、みたいな。今の年収聞いたら、いやー、200万とか300万ですね。いや、買えるかもしれないけど、200万、300万の年収だったら、それよりは500万とか600万の年収目標を設定する方が、よっぽど現実だと思うんですね。いきなりポルシェは高飛びしすぎです。思考は飛躍したがるので、思考は飛躍したがることをしておいた上で、階段を作ってやる。この現実的な目標設定が非常に大事です。まあ、ちなみに僕も、思考が飛躍するタイプ課題ではあるんですけどね。じゃあそこは誰かにこう見てもらいながらうまくやっていくっていうのは必要だなと思ってます。そして一人でできないんだったら誰かにマネジメントもらう必要があるんですよ。今言った僕が言った話ですよね。だからマネジメントされる環境に身を置いてますかっていうのは非常に大切なんですよ。一人でやってきて残念ながら変化もなくてうまくいってない人は今後もうまくいかないと思います。僕は。だからこそ、誰かに管理される、マネジメントされる環境に身を置くって大事だと思いますよ。会社にマネージャーがいる理由ってそうですよね。管理者が必要なんでしょう。あとは、ライズアップはなぜ結果にコミットできるのか。あれは、最初にこう入会するときに、例えば毎日必ず食事の写真を送ってくださいねとかってありますけども、そういうものがあるからこそ、そういうものがあ、そういうルールがちゃんと設定されていて、トレーナーさんが、日々なんか介入してきますよね。今日写真撮ってませんよとか、この写真だと食事の、エネルギー量がオーバーしてるんで、ちゃんともっと自分、これを食べるようにしてくださいとか、介入するじゃないか。あれって管理されてますよね。だからこの結果にコミットできるんですよ。返金報酬も作られるんですよ。で、僕がアプリに第2期に参加した理由もそうなんですよ。本当は1期だけでやめようと思ったんですよ。でもなんで2期参加したかっていうと、コーチとして。管理してくれるコーチとしてアプリンティスを僕は利用しようと思ったんですね。で、今に至る。その目標やゴール設定に自分でなければならない必然性がちゃんとあるのかどうか。これが一番大切です。ポルシェが欲しいんだから、ポルシェじゃなければいけない必然性は何なのか。なんでポルシェなんですか？答えられないと、多分目標とかゴール設定にはちょっと遠くなってしまう。もちろん純粋に、いや、もう、あいつを見返したい。そのためにポルシェじゃなきゃダメなんだ。っていうのは動機としてはいいかもしれないけど、でもポルシェじゃなくてもいいですよね。ランボルギーニでも、BMW でもいいかもしれない。必然性が大切です。自分が望む状態に行くために、それをやる必要があるのかどうか。 だからこそまず自分と器を知る、自分を知ってその器を広げていくって大切ですよって話ですね。自分を知らないと自分のこう器を広げていくこともできないんで、なんで器を広げる必要があるかっていうと、そもそも今自分が自分の現状をしたところで、それで自分の全てってわけじゃないじゃないですか。もっともっといろんな世界を知ったら、何か興味関心が増えてくるかもしれないし、どこまでも可能性は追求していっていいんじゃないかなって僕は考えています。そして環境が大切。変化するならば、付き合う人を変える。住む場所を変える。時間配分を変える。まあ、大前健二さん、コンサルタントの、東京都知事選なんかに立候補していた彼が言ってます。これが、ちょっとまとめてしまうと、現状維持バイアスの外し方だと僕は考えています。違った環境に身を置くこと。で、家族のためにスキルを獲得するのは、例えば家族をね、理由にね、やらない人もいらっしゃるんですよ。だけど、家族のために、家族の時間を作るために、セールスライティングスキルを獲得するんであれば、その時は家族を差し置いてでもスキル獲得にフォーカスする必要があると思う。例えば僕はですね、2014年の1年間はタイにやっぱり帰らなかったんですよ。本当はタイに帰りたかったんですけど、1回だけ帰ったんですよ。なんでかっていうと、ここは自分にとって大切なところだから、スキルにフォーカスしようと、仕事に集中しようと思って、タイには1回だけ帰ったから、あ、2回帰ってました。なんかたまたまちょっと年末に用事があったので。ただ、今まではね、それでも3回は1日とか2日でしたよね、帰ったのに、1回2回減らして、タイからは、タイに行かないようにした。それはなんでかっていうと、家族を差し置いてでも、今スキル獲得にフォーカスしないと、家族を幸せにできないと僕は考えた。今一番大切なことに時間もお金も投資すれば、一年後には周囲の景色が変わってくると思う。これは僕の経験から。そうですね。なんかたまに驚きがあるけど、そんなにタイ行ってるんですかとか、そんなになんかいろんな場所移動するんですかって言われましたけど、確かにびっくりしましたよね。ホテル生活ができればいいですねとかって僕ずっと思ったんですよ。要は場所に囚われたくなかったんですと。場所を自分で選べるようになりたかったんで。気づいてみたらなんか家になんか一週間くらいしかいないみたいな状態になったんで。だから、それがどうかなっていう、たまに思いますけど、望んでるように自分はなるんだなと思う。ちゃんとやれば。なぜ時間と場所と仕事を選ぶスキルを手に入れたのかを知って、レジを垂らす、セールスライティングスキルを学ぶ方を知って実践し、現状維持バイアスを外しましょう。というのはちょっと今日の、まとめになるんですけどね。ちょっとそのまま、なんかこれまでブログとかで、過去のセミナーでも話してきた内容ではあるんですが、逆に言うとこれ一番大切なことだと思ってるんで、まずこれを出発地点として、ぜひですね、ウェビナーに参加している皆さんが、ですね、自分の望む人生を作り上げていってくださればと思いますので、そうなってくれればいいなと期待しています。最後にちょっと二つだけ言葉を。我々の時代の最も重大な発見は、人は自分の精神的態度を変えることによって、その人生を変えることができる。ということで、これウィリアム・ジェームっていう人が言ってます。まあ、いい言葉だなと思って、これもセミナーで何回か紹介してるんですけど、自分の精神的態度を変えることによってその人生を変えることができる。よく言いますよね。いや、そんなの無理とか。いやー、僕にはちょっと。そういう態度を変えてください。必ず変えることができる。ただし、できないことを無理やりできますっていうのは違います。そういうポジティブさはいらないです。ネガティブなことを認めながら、自分でそのネガティブをどうポジティブに作り変えていくかっていうのが僕は大事だと思ってるんですよ。実際僕も結構悩みますよ。ああ、またもうなんか寝坊しちゃったみたいな。でも寝坊したってことは何か課題があるわけだから、それを変えればいいだけの話ですよね。から元気に明るくなるんじゃないですからね、これくらいも。ネガティブなことを認めながら、それを変えていくって。はい。もし今日が自分の人生最後の日だとしたら、今日やる予定のことを私は本当にやりたいだろうか。多分ここが一番僕はね、ポイントかなと思っていて、会社員とかでもやり続けられる人っているんですよ。で、やり続けられるんだったら僕はそっちの方がいいと思う。実際僕のところに学びに来て、一回独立してまた会社に戻った方もいらっしゃるんだよね。それは自分の、興味の方向が知ったから、それはそれで僕は幸せなんじゃないかなって思いますね。ただ、もしも、毎日毎日、毎朝毎朝、朝を目覚めて、もし今日が自分の人生最後の日だとしたら、今日やる予定のことを私は本当にやったいだろうか。で、スティーブ・ジョブズに問いかけに対して、もしも、ノー、ノー、ノー、いじめが続くんだったら、やっぱり変えていく必要がありますよね。 ぜひその手段の一つとしてセールスライティングスキルを僕は選択してほしいな、選択するんであればぜひ学んでくださればですね、いい結果をもたらされるように動けるんじゃないかなと思いますので、はい、ぜひこの言葉を覚えててほしいなと思います。はい、でここからですね、新プログラムの案内を少しだけするので、とりあえずちょっと一回この画面を削って元の画面、一回ちょっと共有停止しますね。僕の顔を映します。はい。ありがとうございます。いろいろちょっとこう、コメント今、ありがとうございます。なんか嬉しいですね、すごい。はい。ありがとうございます。小野さん、偉いスリムでしたとかっていうコメントもいただいてしまって、恐縮ですけども。今なんか多くの方が、今日なんか本当はなんか30名ぐらいなんか参加する予定になったんですけども、多分複数参加する方もいらっしゃったんで、多くの方が参加してくださって、なんか見たか、なんか知ってる名前もいくつか伺って、皆さんお元気だと幸いだなと思うんですけども、一旦ですね、いただいたこのコメントをですね、ちょっとまたまとめて、回答したいと思いますので、質問に対する答えは、今このままチャットもらってもいいですし、またメールいただいても大丈夫です。で、メールアドレスは、ono@beatthecontrol.co.jp。なんかやっぱこれいいですね。なんかこういう双方向のやり取りがあった方が。今僕から皆さん宛てに、ono@beatthecontrol.co.jp っていうアドレスをお送りしたんですけども、こちらにですね、質問とかあれば、くださればですね、もしかしたらいい質問があれば、皆さん一緒に回答したいと思いますし、個別に質問、個別に回答した方がいいのであれば、個別に回答したいと思いますので、楽しみにお待ちくだされば幸いです。はい。でですね、ここから先、簡単にプログラムを紹介して、今日プログラムを紹介って言っても、紹介するだけで終わってしまいます。というのもですね、それはただ事情ファクトで説明するんですが、若干紹介をするので、もしこのままこのプログラムの方はもう一回聞いたことあるし、まあいいかなって言ったらこのまま抜けてもらっても全然大丈夫ですし、もうちょっと興味があるってことであれば、ぜひこのまま言ってくださればと思いますので、一旦ちょっとこのまま少し待ちますね。ちょっとだけ待って、皆さん残ってるようなところも始めたいと思いますので。なんか質問とかあったらこのまま、チャットもらっても大丈夫ですよ。このままだと僕少しだけ、ちょっと20時10分ぐらいまで、あと4分ぐらい、ちょっとチャットの、方を確認させてもらいますね。このまま何かあったらまた質問とかくださればと思います。本当は僕はもっと耳が良ければね、皆さんからの音声も本当は聞き取れてやりやすかったんですけども。ありがとうございます。はじめましての方もありがとうございます。自己紹介してくださって光栄です。結構なんか1年半ぐらいの方が多いですね、学び歴。なんでかな。大体でもやっぱ聞いた話だと、寺本さんのウェブセールスコピーの法則とかから入って、12週間コピーやってっていう方が多いですよね。あとはセールスライティング認定講座とか、あとはテンプレート習得講座とか、何かしら課題の出版に関わっている方が非常に多いなと思うんですね。僕、そんなスリムだったかな。今、ちょっと今、スリムまだなろうとしてるんですけど、さすがになんかもう90キロぐらい体重今あって、19歳の時に一回僕97キロまで行ったんだけど、再びなんかそんな状況になったらまずいなと思ったんで、ワークアウトをして、タバタプロトコルってやって、ずっとやってるんですけど、なかなかあれは4分間で1時間ぐらいの運動効果があるって話で、非常におすすめです。また機会があればちょっと紹介したいと思います。なんか素晴らしいですね。自分の子供たちが自分の意見を言える社会を作っていくこと。大切ですよね。またちょっとトルコの話とかをするゲリラセミナーができればいいなと思うんですけど、やっぱりね、この間スイスから僕の友人がゲリラウェビナーに参加してくださったんですが、僕らはなんで、例えばトルコとか台湾とかから使われてるのかっていうのを知らないんですよね。知らないから、向こうの子供たちが僕たちに接してきても説明できないんですよ。 ありがとうとも言える。だけど、なんで僕らのことを好きなのか知らないから、やっぱり残念な思いを僕はさせてしまってるんじゃないかな。やっぱ思ってしまって。それは個人的にはすごい残念なところですね。なるほど。そうですね。濃密にしたいからこそ、そうですね。なるほど。なんとかしたいですよね。いつしか自分の人生を揺らしていきたい。健康で文化的な生活ともそうですよね。確かにそれは、僕もそう思います。3年前。ああ。なるほど。なるほど。徐々にこう大きくしていくっていうのがいいですね。素晴らしい部長じゃないの。思考は飛躍する。はい、ありがとうございます。はい、ではですね、ちょっと一通りちょっと読ませていただいたので、コメントをどうもありがとうございました。また明日とも参加してくださると思うんですけども、一旦はですね、僕が考えている内容をちょっと紹介しますね。こんな風に僕はちょっとこのウェビナーに参加した人はもしかしたら、こういうものを求めてるんじゃないかなと、想像ですけど、ちょっといきますね。では、また再び、画面共有に戻します。もう多分15分ぐらいで終わるので、お楽しみ。